公開放送ラジオ日経大人のラジオ関西土地活用スペシャル、激動の時代に関西と不動産の未来を読み解く。
大人のための大人のラジオ番組、大人のラジオ。
皆さんご機嫌いかがでしょうか。毎週金曜日お昼11時35分から放送しておりますラジオ日経の番組大人のラジオで、第3金曜日に出演をしております篠崎直子と申します。はい、ありがとうございます。そしてですね、この番組のメインパーソナリティ、医学博士で落語家の立川楽長さんです。
ありがとうございます。立川楽長でございます。この番組は笑いと健康をテーマにお送りしております。
はい、笑いとね、健康テーマにね、いつもお送りしているんですが、
いつもはね、
はい、いつもは
全然違いますね。
そうなんですよ、
今日は笑いも健康も何にもなかったりするかもしれませんからね。、はい、皆さん覚悟していただきましてね。
はい、ねえ、ということでですね、今回の放送は2月12日日曜日の18時、夕方6時からの特別番組のための公開録音ということで、ここ大阪梅田にありますハービスホールよりお送りをしております。
もう大阪のど真ん中
ね、いいとこですね。
私、はい、大阪は何度か来させていただいてるんですよ。はい、でね、一度御堂筋線に乗るでしょ、
はい、
当たり前なんですけど、周りみんな大阪弁喋ってるのね。みんなね。でね、
そうでしょうね、
うん、こう釣り革捕まってたの。そしたら後ろに立ってた女の人が2人大阪弁で喋ってるんだけど、はいはい、もう大阪弁で2人が喋るとほとんど漫才ね、もう後ろから漫才聞こえてくるようなもんなんですよ。何は言うてんねん、ええかげんにしとがれ、何なんだこれは。もう大阪ってね、もう大阪中で漫才やってすごいところだなと、こういうところで落語やるのかと思ったら正直ゾッとしました。私は、そういう場所でございます、大阪ってい
うのは。はい、そうですよね、はい、ということで、そんなところから
そういう大阪でやっております。
はい、
早速参りましょう。
はい、では大人のための大人のラジオ公開収録進めてまいります。
この番組は富士住宅株式会社の協賛でお送りいたします。
それではここでゲストの方をご紹介いたします。まずはお一人目のゲスト、京都大学大学院工学研究科教授で内閣官房参与の藤井聡さんです。
どうぞこちら
へ。お願いします。藤井さんはですね、1968年奈良県のご出身、そして、京都大学工学部をご卒業後、京都大学助手、東京工業大学教授などを経て京都大学大学院工学研究科教授に就任されておられます。はいはい、ご専門は公共政策論、都市社会学で、現在内閣官房参与として防災減災ニューディール等をご担当されておられます。主な著書に強靭化論、日本復活5カ年計画、そして超インフラ論、地方がよみがえる四大交流圏構想等がございます。
はい、はい、今日はありがとうございます。
よろしくお願いいたします。
いやでもすごいですね、強靭化論とかね、
はい、
蘇るとか。ポジティブですね。
いやもうそれも前向きにいかんと ね、世の中全体がもうどうしようもない状況ですから。もう
そうですね、
はい、
藤井さん確かあれですよね、
はい、
大阪長いんですよ、今は京都
ですね。そうですね、高校の時が大阪でしたけどね、まあ、奈良県に家があって、で大阪の平野いうところに通ってましたけど、
はいはい、どうですか、ちょっと大阪が離れて京都にいらっしゃったりすると、うん、ちょっと脇から脇立ってちょっとですけど脇から見ることになるじゃないですか、う
ん、はいはい、
どうですか大阪。
いや、 やっぱ大阪はちょっと違いますよね。こう大阪はやっぱこう、僕今京都住んで、京都ともちょっとちゃいますし、やっぱ神戸ともちゃいますし、まあ、やっぱり、まあ、それぞれですけどね、関西はそれぞれこう、風土っていうのが
それぞれ違いますよね。いやもうね、これからね、この大阪のね、都市のこと、ね、住宅のこといろいろお聞きしていきたいと思います、はい、ありがとうございます、はい、どうぞお座りになってください。
後ほどじっくりお話を伺いたいと思います。はい、はい、はい、では 続いてもう一方お呼びしたいと思います。続いてはアメリカカリフォルニア州弁護士で、日米で大家さんもしておられるケント・ギルバートさんです。
どうぞ。
はい、
どうぞ、ありがとうございます。
よろしくお願いします。ではご紹介いたしますね。ケント・ギルバートさん、弁護士であり法律コンサルタントであり起業家であり、そして日米で不動産賃貸業、つまり日米で大家さんをされておられます。
はい、
タレント業としてはクイズ番組世界丸ごとハウマッチでのご出演で知られていますが、関西の方にはテレビ番組そこまで言って委員会でもおなじみかと思います。近所にトランプ大統領が笑う日本人の傾向と対策などがあります。
あ、もう藤井さんもそうですけど、ケントさんもね、大阪の皆さんには本当にねおなじみでございまして、テレビでしょっちゅうお顔をね、皆さんね見てらっしゃると思いますけれども、大家さんになさってるんですよね。
はい、そうなんですよ。うちの僕の父親はですね、40歳ぐらいの時に、250人ぐらい住むアパートビルを何人かの友達と一緒に買ったんですよ。
で、
これはね、大学の正門の真ん前にありますからね、空き家が全くないんです。それで、長い間、その友達が、どうかしてる時に、それぞれの持ち分を買い集めて、それで父親は2年前に亡くなったんですけども、それを私たち6人に残してくれたんだ。そうするとね、もう今となってはね、家賃収入が年間400万ですよ。僕の
分。400万。
一人分で。
で、他の兄弟もそれぞれ400万ですから、親父は死ぬ前には年間2400万か、はいはい、取ってたんだよね。
なるほど。
いいですね。
それで全然贅沢したんだからね。いやいやいやいや、それで、まあ、でも最初に投資した金額100万ぐらいですよ。
100万。
うん、
100万、投資金額、
途中で他の人たちのを買ったりなんかしましたけどもね、でもね、すごいありがたいですよね。
そうです
ね、いいじゃないですか
ね。ということはやっぱり、どんどんどんどん土地が値上がりしてきたということ
で、土地の値上がりなんか関係ないんで、家賃も上がりましたよ。
あ、家賃が
町がね、どんどん活性化して、
そうですか、
上がりましたけれども、
はい、
建物も、まあ、維持管理してます。古い建物ではありますけど、維持管理をすればいつまでも使えますんでね。なる
ほ
ど。
まあ、こういうご経験をね、お持ちで、まあ、いろいろね、役に立つお話が伺えると思います。
はい。ね、ちなみに日本でもやってらっしゃるんですよ、大家さん。
日本ではね、都内でマンション2つ、商業施設1つ。はい、うちね、竹下通り、原宿の竹下通りに面してる建物を持ってますよ。
ね、原宿の竹下。
他の331人と一緒に持ってるものですから。持ち分だけなんで。
これは、たくさんですね。
これははっきり言って、月々1万2000円しか入らないけどね。
まあまあまあ、でもね、まあね、プラスになってるわけですからね。
ではどうぞお座りください。
はい、ありがとうございます。
はい。
まずですね、
はい、
ちょっと身近なお話ですけれども、トランプさんがとうとう大統領になりましてね、まあ大統領になる前も今ももう言いたい放題ですね。まあだから大統領になったっていうのもあるんですけれども、トランプさん不動産王ですよね。どうなんですかね、こういう方がアメリカ大統領になって、今後日本日本に何か不動産業界で変化っていうのはありそうなんでしょうか。
だからいろんな人が大統領になるんだね。昔映画俳優がなったし、はい、今は不動産王がなったでしょ。不動産屋さんが なったのが初めてかもしれませんね。不動産といってもね、彼が持ってる不動産は我々とはちょっと違う話なんで、学生アパートじゃないんですよ。あれ超高級、多分分譲住宅だっていうのを、それを開発してると思います、ね、
トランプタワー、
はい、トランプタワーがあちこちにありますよね。
いやでもね、不動産王っていう、つまりその土地をどういうふうに活用して利益を上げるかのプロなわけですよね。早い話はね、
活用する方法はいろいろありましてね、さら地として取って値上がりを待つっていうのもありますし、商業施設、それも大規模小規模、それで、それから集合住宅、それ個人住宅、他にも、工業団地であるとか、こういういろんな活用法があるわけですけども、彼はどちらかっていうと商業的なものが多いかな。
なるほどね。
で、カジノまでやりましたからね。
あ、でトランプさんがね、
はい、途中で破産したんですけどね。
そうなんですか。
で、僕自身は父親が、集合住宅をやってましたから、私は集合住宅に、あるいはマンションにね、徹底してます。例の原宿のやつはちょっと持ってるけど、あれはお付き合いで買ったんで、
まあ、商業施設もね、まあ、それなりのやり方もあるでしょうし、住宅もそれなりのやり方があるだろうと思うんですけれども、はい、藤井さんどうですかね、土地活用、これを住宅としてね、どういうふうに今後土地活用していったらいいのかっていうようなことで、ちょっとアドバイスありますでしょうか。
うん、
かつては日本人のほとんどが中間層って言われて、それが今格差社会になってきて、所得のどうしても上がらない層、一定の層がもうなんか出来合いつつありますよね。うん、いやー、ほんま
や、これはもうこの20年ぐらいでもう全然違う国になってしまうような感じですね。ここを直せれば不動産業界ももうむちゃくちゃ活性化すると思う。
なるほど。でもやっぱり少子化もかなり影響してるんじゃないですか、
ね、少子化も影響してるんですけど、少子化してる、人口減ってる言うてもですね、年間 0.1% ずつしか変わってないんですよ。ところがですね、 0.1% しか変わってへんところ、消費税はその30倍の 3% のオーダーで変わってしもてて、そっちの影響の方がでかいんですよね。
なるほど、消費税もね。
だからね、みんながね、普通の人が家買うようになったらもう全然状況変わりますよ。
なるほど、まあ、うちは買ったけど、じゃ、車買うの諦めようかみたいな、はい、
そうなりますよね。
要は日本人貧乏になったってことですよ、昔の。
そういうことになりますね。ケンドさん、アメリカなんかあれですね、はい、日本より消費税高い。
アメリカの場合は固定資産税が高いんです。
固定資産税が高い。
ですから土地を保有し続けることに対しての税金は高いけれども、売ったり買ったりすることに対しての、例えば取得税だの、登録免許税だの、何だのってないんです。ですからアメリカは流動性が非常に高いんですよ。大きすぎる土地、例えばおばあちゃん一人ででかい家に住んでるのはもったいないからね、それに対して保有税を取るわけだ、
はい、
要は、はいはい、固定資産税ですね、はいはい、でおばあちゃんそれ払えないから売るんですよ。そうすると子供たくさん持ってる家族がそこに入って、おばあちゃんもっと小さいところに入るわけだ、これは社会資本の使い方としては非常に効率がいいわけですよ、こういう考え方なのね、はいはい、で日本の場合は逆で、譲渡に対して税金を取る、ですからなかなか譲渡できない、はい、で固定資産税安いですよ。皆さん高いと思ってるけど安い、言っとくけど。
なるほどね。
東京の家とアメリカの家で比較するとね、3倍高いんですよ、アメリカの方は。で
その状況は実は日本だけじゃなくて、アメリカもまあお金少なかれ同じな感じなんです。ヨーロッパも中国もで、世界中が今デフレ不況を言ってね、はい、リーマンショックっていうのが2008年にありましたけど、まあ、あんなんかが一番典型ですけど、あれ見てみたら日本でいうところのバブル崩壊みたいなもんですから、あれ以降ですね、世界経済が鳴かず飛ばずなんですよ。でそれでもうみんなこっつり不満溜まってるんですよ、やらい貧乏なんて。でこっつり不満溜まってるから、トランプ現象みたいなものが起こったり、ブレグジットみたいなものが起こってるわけですね。でその中でどうしたらええか言うたら、もうこれ結構簡単なんですよ。
簡単、
そうなんです。結構簡単なんです。なんか今お聞きになってる方、皆さんドヨーンと暗く顔になってましたけどもね、
めちゃくちゃ簡単なんですよ。
これ、ね、これからですよ皆さん。
いろんな意見あるんですけど、す、まあ、トランプがね言うてることはなんか変なこともあると思うんですけど、むっちゃええことも言うてるんですよ、彼はね100兆円のインフラ投資をやるって言ってるんですよ。100兆円のインフラ投資、
はい、これはね、やると思います。そして
これね、いやほんまこれができたらね、アメリカ復活しますよ。これなんでかって言ったらね、はい、不景気っていうのはなんかよう考えてみましょうよ。商売の客が少ないっていうことです、
はいはい、
今日商売の客のことを経済学では需要と呼ぶんですよ、
はい、
でこの需要っていうのは大雑把に言って2種類なんですよ、
はい、
民間と政府なんですよ、
はい、
で不況の時はすごくこうビジネスチャンスが、だから民間人が消費もせんし投資もしいいのです、うん、さっき家買わへん言うたじゃないですか、不況の時っていうのはもう民間人全然お金使えないんですよ。でその時政府もお金使わんかったら、その国の中で金使うやつが全然いなくなる、そうするとお客さんが減る、お客さんが減ると収入が減る、収入が減るとお金使わへんようになるから需要がまた減る、これがデフレスパイラルという、
はい、
このデフレスパイラルを終わらせるためには政府ががっつりお金を使うことないんですよ。これは別に、10年とか20年とかお金使ってたらなんか破綻するやないかと思うかもしれません。違う。3年ぐらい政府がガンガン金使うんですよ。で3年ぐらいお金使ったらお金が十分民間にお金が回るから、あとは政府が金を全然使わんと民間人が勝手に投資したり消費したりするようになる。で、お金がしっかり回ってきたらみんなが家を建てるようになる。これが一般的に言われてることで、これをトランプはやると言ったんですよ。 なんかで、これをやってる、やったら
もう。100兆円ですか、
ね、?100 兆円。100兆円言うたら、例えば、麻生さんが大きな公共投資を、リーマンショックの直後にやったら、はい、あれ、たかだか15兆円ですから。
そんなもんか。
そんなもんなんですよ。
アメリカもね、すごい金額だと思ったけど、僕、振り返って考えると小さすぎたね。
そうなんです
よ。リーマンショックの後はね。
そうなんですよ。リーマンショックの後、オバマさんはあれ90兆ぐらいやったんですよね。
そうですよね。
で、それでだいぶうまいこと言ったんで、でもまだ90兆ぐらいしかやってんがあの程度なんで、もうさらにドライブかけますわ、言うとるんですよ。トランプは。それでいけいけいうことになってる。で、これ、ちなみにトランプだけがなんか変なこと言ってるんじゃなくて、その正反対真逆に釣るサンダースっていう人もおったんですけど、サンダースも同じこと言ってたんですよ。
これね、珍しくね、共和党も民主党も両方とも合意なんですよ。ですから、ひょっとして今のアメリカの議会で最初にできる法案かもしれません。
ほんまに。
まあ言ってみれば特効薬みたいな。
そうです、そうです。
やっぱ、まあ病気でもね、この時にはもう絶対来るなーってものはもう大体病気の、その我々ファーストチョイスって言ってんだけど、はい、とりあえずこれだってもまあ大体決まってんの、人によってそんなに変わってたら困りますしね。はい、やっぱりこの、経済活性化する特効薬はやっぱりこ
う、
ダーンと政府が投資する。
ちなみにアメリカはそのリーマンショックの直後90兆やってますけど、はい、中国も60兆やってるんですよ。
ああ、そう。
日本15兆やってるうちに7兆5000億ぐらい使ってるうちに政権が変わってしまって、それやめてしまった。
ああ、
ほんでずーっと病気が
ついてる。
全くやってないですね。
あら。
本当に情けない状況。で、安倍さんも最初、アベノミクスで最初10兆円やったんですけど、所詮10兆ですよ。トランプの10分の1ですよ。で、10兆円やった後、消費税増税ですか、これマイナス8兆ですわ。
あら。
政府がお金使うものの逆が増税なんですね。
なるほど。
トランプは100兆使うと同時に減税するっつってるんですよ。
なるほど。
めちゃくちゃ景気良くなりますよ。
そうですよね。減税が実現できるかどうかっていうのは怪しいけどね。
そうか、だって、まあ、その予算ってのは、でも、国にあるわけ
ない。国債をするんですよ。
国債でもそれは国からの借金。ね、国民からの借金。
お金吸ってんの誰か知ってますか？政府ですよ。
あ、そりゃそうだ。
FRB いうのはアメリカ連邦政府の子会社ですよ。日本銀行っていうのは日本政府の子会社ですよ。だから、原理的に政府だけは破綻しよう思ってはできないんですよ。自分で金吸れてしまうから。
ああ、そう。
そうか、うまくできて
る。印刷すりゃいいんだ。
どっちにしろ。
夢のような話
ですよ、ね。いや、でもどっちにしろね、それによって経済が大きくなってしまえば、
う
ん、それを返済する税収が入るんだよ。
そうです。しかもインフレになると1万円の価値が下がりますから、100兆円の借金っていうのはインフレで倍になったら、実質上半分ぐらいな
んです。半分ぐらいに、ね。
これは最新のシムズっていうノーベル経済学賞が言ってる論理です。
ただすごくね、素朴な疑問というか、まあ私素人だからよくわからないんですけど、
はい、
いや100兆出しました、はい、まあそれはいいですよ。どこにどう出せばこれ活性化するんですか。
それが自分
なんですね。やり方相当違うんじゃないですか。その
アメリカの場合はインフラに使うっていうんですよ。そうです。だから橋とか道路とかで、実はガタガタなんですよ、アメリカの場合は。
そうです。
ずっと払ってないんで、ケチって。
ですからね、公共設備に投資をする
ってこと。 うちの地元でも、ね、作り直してもらいたいものもあるし、新しく作ってもらいたいものもある、山ほどあるんです、あっちこっちに。だから今に潰れそうな橋がいっぱいありますよ、アメリカに。危ないですよ、あそこ。
まあでもそれは、まあ、ゼネコン企業であったり、そのに関わる労働者のところにはお金は行きますけど。
そこだけじゃないですよ。例えば橋を作ると考えましょうよ。
はいはい、
そしたら、まあ、ゼネコンさんとか入ります。でもそれで、鉄とかも、鉄筋とか入りますから、鉄鋼関係もあります。で、それ運ぶときに運輸会社も必要になってきますし、で、しかもコンクリートか採石だとか。で、それで機械、で、そこで道路ができて、そこで新しい工場で民間とかも出てくるかもしれません。で、道路よりも最も効率的なものの一つが新幹線とか鉄道です。鉄道を作るとその周りにいっぱいビルが建ちます、
はい、
ビルっていうのは純然たる民間投資です。でそのビルが建つとそこにこう電気機械だとかコピーだとかいろんなものが入るもの。したがって公共投資を上手に設計してやってったら1兆円の公共投資が5兆にも6兆にも膨れ上がるんです。こういうの一般的に常数効果理論と言われます。だいたい2から3と言われてます。
ちゃんとあるんですね。
それを、トランプもやる言うてるし、その真逆の、その民主党のサンダースもやるって言ってるんで、ちなみに、これサンダースも言うてただけじゃなくて、クリントンも言うてたんですよ。アメリカは皆これも大きな 公共投資をやりますって言ってたんですよ。これなんでかって言ったら、常識だからです。
常識ね。
当たり前だから
です。ただしですね、スタンダースはその一部をね、社会福祉的なところに回そうとしてたんで、それは経済効果が少ないですからね。
僕は反対です。
例えば、大学の学費を全部タダにするとかね。それは超長期的にわたって、プラスかもしれないけども、今の経済の活性化にはなる。
ちなみに大統領就任演説も麻薬全部出てますから、ネットですぐ見ていただいたら、はいはい、もうそういうインフラのことがガンガン書かれてます、
ね、書かれてますね。
でもそれはまあアメリカの話であって、じゃあね、日本はどうすればいいんだという話になると、はい、やっぱり同じ方法、
はい、日本はですね、例えば大阪で言うとですね、北陸新幹線、うん、これをもう自民党でつなぐっていうことがもうこれ決まりましたから、ルートが、はい、もうちょっと細かいとこ決まってますけど、これが大体1兆5000億かとかって、ね、2兆円って言われても、これえらいお金やなと思ってはるかもしれませんけど、これだって20年で作るとしたら、はいはい、これ年間ずつ1000億ずつぐらいの話ですから、大阪のようなこの大都市で毎年1000億程度の投資なんてやるのはもう当たり前です。でしかもこの1000億のお金を大阪市民、大阪府民だけが負担するのではなくて、国費が3分の2出ますから、でしかも交付金とか考えたら大阪の人の負担っていうのは大体1割強です、で1割強のお金でそれの8倍ぐらいの投資が大阪周辺で投資できたら、これものすごい活性化できます。でしかもそうやって駅ができたら、駅周辺の民間投資がいっぱい進みますから、で不動産価値が一気に上がります。それで起こってるのが、金沢の駅周辺とかものすごい投資が進んでますし、
そうですね、金沢はものすごい潤っています、
ね、うん、富山だってものすごい今投資が進んでますから、北陸はこれから生まれ変わろうとしてます。さらに言うと、九州新幹線っていうのが6年前に5年前だったかね、にできましたけれども、九州新幹線が通った熊本は政令指定都市になりましたし、今人口減少社会の中で熊本周辺と鹿児島周辺だけは人口が増えてるんですよ。
新幹線効果、
そうです、ね、例えば大阪だけで言うのならば、この新幹線を早く作られて、さらに言うとリニア新幹線、これは去年安倍内閣の差配によって8年間前倒しできましたけど、もっとお金をつけたら、もっと工夫をすると、もっと10年間早くできるんですよ。でこれが早く大阪までリニアでつながったら、この新大阪から東京の品川まで65分ぐらいですよ。
リニアはね、65
だから、京阪で大阪から京都帰るのと同じぐらいで品川ついてますよ、もう。
東京ね、新宿から八王子までそれでも52分ですからね。
あ、そうですよね。
そうですね、
もう次元が変わるんですよ。
で、そうです
ね、京都大阪って一つの都市圏じゃないですか。なんでかというと1時間で結ばれてるからですよ。ってことは、東京と大阪が1時間で結ばれたら、この三大都市圏のベルトが、太平洋ベルトがですね、一つの超巨大都市圏になるんですよ。これはもう世界の中でも最大の都市です。ものすごいポテンシャルに対しては、ものすごい驚異的な力を発揮することができると思いますよ。
ということは、北陸新幹線が完全に開通して、リニアができて、そういう時代になったら、大阪の土地活用も全然違う次元を迎える。
先ほど申し上げた
デフレ。期待してほしいんでしょ。
絶対そうです。
絶対そうです。
デフレじゃない状況ができ、いや、だって実際、デフレの時代、先ほど金沢の駅の周辺だけ、投資が進んでるって言いましたよね、はい、ってことは鉄道の周辺だけ強制的にインフレの状況に空間的に持っていくことができます。
できるわけですね。
でしかもそこで物を作るときにおいて需要が発生しますから、その点でもフロー効果って言いますけども、需要が発生し、デフレインフレ効果が出てきます。したがって今鉄道をしっかり投資したところがデフレからいち早く脱却できる最流量エリアになるんですよ。大阪はそれをぜひやるべきだというのが僕の強い持論です。
なるほど。ケントさんもあれですね、大阪でも大家さんやんないとダメですね。
そうなんですよね。本当に僕は東京で都内でマンション2つ持ってるだけだからね、ダメですね、これね。
そうなんですね、都内でも持ってらっしゃるだけで、じゃあね、関西圏ね、これ
から私はね、オリンピック効果を狙ってるの。
オリンピック
で、オリンピックが開催される直前に売っちゃうかななんて思ってるんですね。
オリンピック現金が終わるとね、
結構取っておいて1年でドーンと下がればもう1回買う。
そう、なるほど、うまいこと考えますね。いいですか、手の内明かしちゃって。
いやいや、まあでもね、おそらくそのまま持ち続けると思います。
どうですか、大阪も今ね、万博の構想があるみたいですけど、これうまくこの大阪のね、土地活用なり経済の発展なりに生かす、どうしたらいいんでしょうか。
僕は万博型都市開発に関してはあんまり賛成ではないですね。私は沖縄海洋博で働いてました、はい、沖縄の北部の本部半島というところに、まあ、会場を作ったわけですよ。終わった後でほとんど解体です。 だから6ヶ月しか使ってないんですね。残ったのは、水族館と公園が残ってホテルが一つあったけど、この間解体しましたね。遊園地もあったけど、それもやめました。ただですよ。その万博に伴って高速道路はできたし、沖縄の西側走る58号線がやっと整備されたし、まあ沖縄が中世時代から脱却できたって。ただ、その万博会場に使ったお金全部道路とかそういうインフラ整備に使ってしまえば倍のものができたと思うんだ。
これ僕もケントさんとほぼ同じような印象で、はい、例えば大阪の万博、これは大阪の発展のシンボルだったわけですね、は
いはいはい、で時代が違うんですよ
ね。そうなんですね。であの時にできたのはやっぱり東名とか、はい、それからまあオリンピックの時にもできた新幹線とかもまあ関係してますし、はいはいはい、要するにレガシーとして遺産として残るものがずっとみんなを幸せにする道路とか新幹線だったらいいんですけど、箱物の場合はですねちょっと使いようがないところがあって、これはもうプラマイあるんですね、はいはい、だから従って今度万博大阪で考えるんだとしたらですね、しっかりこの10年20年100年使うようなものをそれをきっかけに作るっていう態度が必要なんです。で、そのためにすごく重要で、もともと大きなインフラっていうのはお金がすごくかかるので、なかなか踏ん切りが使わないので作れない。だけど、オリンピックとか万博の時やったら、まあ作ろうやないかっていうことになって作る。例えば、東海道新幹線っていうのが日本の経済成長を支えたわけですけど、あれは明確にオリンピックに間に合うように作ったんですよ。
そうですね。
で、そのために、特貫工事あれ、5年以内で作ったんですよ。たったあの500キロ5年もかからないで作ったで、はい、しかもそれはもう総理大臣からの言明が下って絶対オリンピックに間に合わせろって言って、もうわずか数日前にできたっていうものなんですね、はい、で実際長野オリンピックの時に長野新幹線もできたんですよ、はい、で今回はなんかズルズルでオリンピックに合わせて新幹線とかできなかったんで、ちょっとズルズルになってきたんですけど、はい、例えばなんかそういうきっかけに使うんだったら僕はいいんじゃないかなと思うんですけど、
北陸新幹線も何のきっかけもないしにできちゃったけどね。
ああそうですね。
そうですね。
あれは何のきっかけ50年ゆっくりゆっくりねやってきたやつでね、
そうですね、確かにね、きっかけが見当たらないですね。
でさらにですね、もう一個その万博に関して言うと、日本の万博の場合はどうやらニュース報道を拝見すると、IR とこれから万博を合わせてやろうと、
IR
その統合型リゾート、カジノですね、
まあ、ホテルとかオフィスビルとか公園とか、そういうものをカジノを中心にしてそういうリゾートを作りましょうと、まあ、IR 構想ですよね。
新幹線とか作る勢いで作るんじゃなくて、この勢い、この万博の勢いで IR をここに作ろうみたいな話があるような雰囲気が感じるんですが、
大阪はこの IR にねすごく今積極的だって、私も報道でしか聞いてませんけども、
もちろんやり方によって全然違ってくるんですけれど、はい、要するにカジノって何かって言ったら、上手にですねパソコンの数値とか変えたらですね、そこで100億円使ったらそこの 1% とか 0.8% とか 1.2% とかが必ずオーナーが儲かるように調整できるんですよ。
カジノっていうのは程度の儲けな
ん、いやそういう風になってるの。
そう
あそうなんだ。
それはパチンコと一緒よ。
そう確実にオーナーが儲けることができるんですよ。
まあそれはそうなんですよ。でそれで潰れますもんね。
それでその時にですね、お金払うのが誰か、そしてそのお金を儲けるのが誰かによって全然違うんですよ。日本人にとって一番いいのはそれこそ大阪市役所とか、それとかあるいは大阪府がそれぞれ株を出し合って、でそれでそのカジノを運営して、上下分離でそこだけ、まあノウハウは外国のやつを使うとしても、それでこうなんか儲かって、その儲かったお金がちゃんと大阪市民、大阪府民に還流するという仕組みであれば、僕はこれは
オーナーが大阪、
そうです。でお客さんは外国人に限ると。で実際韓国はですね、10いくつ のカジノがあって、一つを除いて全部外国人だけで、韓国人が入れないようになってる。
入れないですよね。
それで外資を獲得するためのものとしてやられてるんです。
僕も行きましたよ。
あ、そうですよね。で結構日本の方行かれてる。
何がしいか負けたんですね。
そうやってこのカジノという装置を使って、外国から外国の富裕層からお金を取って、大阪 の市民のために使っていくっていうお金の流れができるんだったら、これ一つありです。しかし、ね、
これが必ずしもうまくいかないのよ。マカオがそれだったんだけども、中国がその中国の富裕層がそこに行くのを制限したんですよ、それですごい苦労してるんですよ。
そうです、そうです、
苦労してる。
そうです、なかなか外国のお客さん来ないっていう問題もあって、韓国も今すごい困りつつある。でそれででもまあ今のお金の中ではまだええんですけど、逆やったら最悪なんです。 日本人がそこに行って、でそれでもう中毒があったりなかったりとかしますけど、とにかく僕らのお金は確実に吸い上げられてて、外国のウォール街とかものすごく大きな資本の方々が株を持ってて、僕たちの所得が全部そこに抜かれると。
トランプとかね。
そうそうそうそう。トランプってカジノね、やってはり
ますからね。トランプカジノやってましたからね。
そうなんです。でですからこの後者のようなお金の流れになると最悪、前者だったらまだいい。でこの調整はまだどっちかついてないんです。この議論をこれから始めるってこと
で、ね、
行政がカジノのオーナーになるなんてことはどうでしょう、日本人の国民感情なりモラルからしてこれ実現しないんじゃない
ですか。でもあの船舶振興会とか、だから
ああいう競馬とかは、宝くじだってそうです
ね、宝くじとかは全部なんかそういうようなお金の流れになってるんですよ。
なんか基本的にな
んかラスベガスとかああいうのがうまくいってるわけですよね。
どうですか、ケントさん、ラスベガス。
もともとこれあの時代劇を思い出しましょうよ。
はい、
遠山の金さんにしても大岡越前でも何でもええですけど、ようあったじゃないですかそういうシーンが、長官繁華とか言って、あれ誰やってはりました。そういうことですよ。
ね、そうなんですよ。だから、まあこれ以上やるとやばくなるんで。
でもアメリカ
の遠山の金さんの話聞きたいんですか。
アメリカの場合はうまくいってる部分もあるん
ですね。カジノですか。
そう、ラスベガス。
カジノはね、あの、ラスベガスと、ニュージャージーの アトランティックシティにぐらいしかないんですね。で、そこはまあ問題はいろいろありますけれども、そこを一つのところに集中させてますんで、あの。時々いろんな問題がありますよ。マフィアも絡んでいたし、でもネバダ州はギャンブル税でお金がいっぱい入るから所得税がないんでね、所得税がないからお金を持ってる人たちとたくさん住みに来てくれたっていう、そういうのもあるんですよね。あとは売春も合法なんですよ。あのネバダ州だけなんです。大きな売春宿があって、それがなぜか倒産、あとね、税金が払えなくなったんですよ、なぜか。それで、連邦政府は物のでそれもらっちゃって、結局アメリカ、連邦政府が一番大きな売春宿を営んでるということになったんだよ。
なるほど。
何してもこう、まあ、いろんなね、お金の儲け方があると思いますけど、まあ、ちょっと品よくね、やるっちゅう視点も大事ちゃうかなと思いますね。
そうですね。まあ、あの、ネガティブな部分に関して、本当に報道されてない、今の状況、まあ、個人的にすごく憤り感じるんですけどもね、はい、まあ、これ言ってると本当にどんどんやばい方向に
行くんで、
ちょっと話を変えましょう。
そうですね、違う話題に行きますかね。
藤井さん、都市問題はね、まあ、ご専門だと思いますけど、はい、あの防災という観点でね、うん、大阪の街ってどんなふうに思われ
る。まずあの南海トラフ地震というのが、うん、あるんですけど、はい、これはまあこの間東日本大震災って5年前あったじゃないですか、はい、まあ、あんな感じの地震がこの関西でも起こるとこう言われてるんですね、はい、でこれはあの太平洋側の500キロぐらいの海底の地盤がですね、はい、バコーンって潰れると。
それ東北震災ぐらいの長さですね。
あ、そうです、そうです、ね、本当にそうなんですよ。それがねこっちでも起こるとこう言われてまして、でそれが起こるとですね、まずめっちゃ揺れますと。
そうですね、揺れますね、
地震から当然だよ。
でこれめっちゃ揺れるだけじゃなくてですね、でっかい津波も来るんですね。だ東日本大震災みたいなことなんで、これ東日本大震災とこの大阪を襲う南海トラフ地震の一番の違いっていうのは、都市の質なんですよ、うん、やっぱりその三陸沖っていうのはやっぱり人がたくさん住んでおられてましたけど、まあ、漁村が基本で、まあ、あの一部あのコンビナートみたいなものもありましたけど、やっぱりこうその工場が圧倒的に少ないです。ところがですね、この関西はめっちゃでっかい工場があってですね、でシミュレーションによってはですね、津波がこの道頓堀の、南の道頓堀のところにもガーン来るん違うかっていうのは、こんなことも計算されてまして、最悪の場合やったらもう大阪市ってもともと海の底にあった土地なんですね、大阪っていうのは、
ね、大阪も水の都って言われてますね。
そうなんです。これはもともと海面よりも低いところいっぱいある、はい、でそこに全部水が来てですね、大阪はもう水没すると、ともこう言われてですね、でしかもあの木造家屋のこう過密地域が大阪にはたくさん広がっててですね、
まあ、東京もね、はい、まあ、古都区とかあの下町の方に行くと似たような状況ですけど、はい、大阪もかなり多いんですね。
多いんですよ。これはね、その木密地域と一般的に言われますけども、はい、ここはですね、もうむちゃくちゃ燃えるんですよ。 もう長屋とかのあるとことかバーって気に燃えますから、
燃えたらもう一気に行く。
そうです。で燃えるとですね、どういう現象が起こるかというと、火炎旋風というのが物理的に起こることがされてます、はい、これはもう100メートルぐらいの炎の竜巻みたいなものができるんです。もともとね、キャンプファイヤーでわーってフォークギターで喜んでる、あれでも結構火でかいでしょ。
そうですね、
あの時燃やせる木の量って家よりずっと小さいですよ。
はい、
一軒燃えたらもっとでかなれますよ。それが長屋やったらもう全部燃えますから。
言われてみればそうですよね、キャンプファイヤー
から。そうです、だからもうこれすぐね100メートルぐらいになって、これがねもうとてつもない勢いでもう周辺全部燃やしていく、はい、でこれで東京ではもう何万人も亡くなってるんですよ、関東大震災の時。
我々が神戸の震災の時にテレビで見てましたけども、夜になるとですね、もうすごい火災が多いことが見えましたよ ね、
は
い、見ましたね。であの時水がないから消防署が行けなくて、
そうです、そうです。
それであの時に僕が覚えた気持ちっていうのはね、すごい無力感ですね。街が燃えてる、でも何もできない、自分も誰も、
消防自動車も入れないですよ、道が狭いから。
いや道
が入れない、
だって水道止まってましたもん。だから両方ですよ。
そうです、
道もあの通れなかったし。
それで糸魚川でえらい火事がありました、
ね、
あれ中華料理屋さん、ラーメン屋さんが一軒燃えただけでなったわけですから、
で
も地震になったらああいうラーメン屋さんの火事の発火するところが山ほど出てくるわけですから、もう木造家屋が密集しているところが一瞬で全部燃えてしまいます。これはね、日本の場合の特殊事情なんですね。木造家屋でやってるのか、ヨーロッパの街は石とかもねありますから、なかなか燃えないんですけど、日本はほんまによう燃える、残念なところが多いです。
江戸の街とにほとんど似たような。
そうです、そうです、
ね、江戸だってもあそれもちろん木造ですけれども、だいたい江戸の、ま、江戸ってもう火事と喧嘩が江戸の名物と言われたぐらいですから、はい、もう焼けること前提に長屋なんか作ってるんですね。
前提に。
そう、だから落語のセリフに長屋の壁薄いってい う、はい、うセリフがありますけれども、そのなんで薄いかって、もうどうせ焼けるんだからっていうんで、
もう最初からバー
ッととにかく消す気なんか全然ないから火消しってのはあのぶち壊し屋だから、それ以上広がないようにこう壊すわけです、周りを。
なるほど。
それとそこで食い止めるんですよ。消してるわけじゃないんです、消して。もう消すなんてこと無理だから、
無理だから止めようと、う
ん、
じゃあ
だからもう焼けること前提だから、もうバーッと焼け野原になってそこにバーッと大工が行って特管局工事でダーッと長屋作って、だからもう、うん、あの壁なんか薄いんですよそういうのがあの昔の江戸だったですね、うん、でもいつまでも江戸時代で困りますよね。
そうじゃあちょっとどうしたらいいかってね、打開策みたいな。
こんなことには大阪まだなったことないんですよね、でこれとそっくりな事例はやっぱりこう B29 がバー来てバー焼夷弾落としていった、はい、あの太平洋戦争の時に大阪が焼け野原になりましたけど、まあ、あんな状況に、
ね、
うん、あんな状況に、まあ、あなるかもしれないと。でそれでね、
どうしたらいいか
ってことですね。実はそれとよく似た地震ってあの終戦直後に一回起こってるんですよ。でその時大阪焼け野原やったんで、はい、もうなんかあんまり話題にならへんかったんですよ、もともと燃えてたんで、でところがそのここから70年以上ずっと都市をこうずっと作り上げてきてようやくここまで繁栄したのに、これがまだ一瞬でバーってなくなってしまうかもしれないという恐怖があって、でこれをなんとかするためにはいろんなことやらなあかんんです。でそのためのお金に先ほどあの不況を終わらせるためにはトランプさん100兆円のお金使うみたいな、日本でもないことせなあかん言ってましたけど、そういうような防災対策にいっぱいお金を使うのはこれもう全然無駄じゃないと思うんですね。だから堤防をしっかり作る、それからあのまず市役所とか学校の耐震補強は徹底的にやる、でそれからあの一般的な木造家屋に関しては市役所にあの補助金を出してもらって、防火対策とか耐震対策をやったら上限100万円まで出してあげるっていう。
補強すると結構変わりますよね。
あ、変わります、変わります、
うん、
本当に変わります、
ね、そんなにね高いわけではないんですよ、
うんうんうん、
補強対策は。
あ、そうなんですか。
高くはないですね、はい。
ただまあ、 あの今月のお小遣いではできませんけどねでもあの1000万とかそんなんじゃないですから、
まあ、100万とか150
万もあれば結構
できるんですか。
はい、
まあ、それ
まあ
今日やって みていいですよね。
だからそれ税控除にすればいいし、
ね、
それをもしそれに投資、自分のお金を投資したらそれ税控除にしてくれればいいですし、ね、
例えばね、
例えばね、
でこうそういう制度をするのに政府がお金がいるので、うん、そういうのに先ほど言ったこの政府支出をやって景気を拡大する、うん、はい、方法の一個として活用すればいいんです。
なるほど、
ね、でもだいぶ変わりますよね、そうするとね、不動産地
そうするとやっぱり、ね、その、 都市そのものが安全になってくるとやっぱり人の流れも
多
く
なる、
物の流れもスムーズになるということにつながってくるわけですね。
そうです。で、それとね、もう一個ね、今日はせっかく、はい、不動産ですからこれだけちょっとお伝えしておこうと思うんですけど、耐震基準というのが建築基準法であって、これ80年代に変わったんですよ。はい、この変わる前の耐震基準で作ってるやつと、ね、それ以降に作られてるやつっていうのがあるんですけど、これ阪神淡路大震災の時、あれ95年でしたけど、新しく作られた家ってほとんど壊れなかったんですよ。
そうですよね。
そうなんですよ。古い耐震基準で、80年代以前に作られてる耐震基準で作られてる家っていうのはやっぱりバタバタバタバタ倒れたんですよ。だからね、もうそろそろね、旧耐震って言いますけど、古い耐震基準で作ってる家はそろそろこう補強するか建て替えとかしとかんと怖いです。で、ちゃんと建て替えておけばかなり強靭で、なかなか潰れないですから、これだからぜひご理解いただきたいと思います。家っていうのは普段は雨風しのぐもんですけど、地震が起こったらそれ自分を殺す凶器になりますから。
そうですね。
そうですよね。
潰れないように絶対するのは大事です。
僕は1992年に東京で家を建てたんですけども、その時にかなりお金かけましたね。まず耐震構造はもちろんのことですけども、その後は環境問題を考えてですね、断熱材を入れるとか、窓は全部ペアガラスにするとかね、当時は一般的ではなかったから割高だったんですけど、おかげさまで電気代がずっと安いし、全然もう結構揺れるんですよ。結構緩いっていうかね、柔軟性があるっていうかね。でもそれでもね、風呂場のタイルが全然割れてないのよ。それから25年経つですかね、今年で。だからね、その時お金使ってよかったなと思って、多分100年使えると思うんだ、
ね、やっぱお金はいる。だからやっぱまあこれは個人でどうにかなるっていう問題じゃない、これやっぱり政府にね、もうこれはもう大いに期待するしかないんで、やっぱ藤井さん、安倍政権の経済政策にアドバイスされてる立場の方で、
お願いします。
金出せ金出せ、どうか
もう、そうですよね、
ガンガン、まね、電話しておきたいと思います、安倍さんになったらね。
ぜひ言っていただ
き、お金出してくれ、大阪の人言うてるでってね、
言って
ください
。
なんかね、
ここから
まあちょっとね、話変わりますけれども、まあもうちょっと身近な話題をね、お話しいただきたいなと思うんですけれども、ね、ケンドさんなんか大家さんですけれども、はい、住民がね、はい、権利っていうの持ってるじゃないですか、そこに住む権利、はい、で大家さんとしてはやっぱりここ有効利用したいという欲求があるわけですよね、はい、でここで、例えばその出てってくれとか、あるいはそういうこう建て直したいとか、いろいろその住民とのトラブルはあると思うんですけれども、はいはい、やっぱりどうなんでしょうね、その例えばアパートなり貸し屋なりで大家さんがその円滑にそこを運営し利益を継続的に上げていこうと思った時に、やっぱり気をつけなくちゃならないことってあるんでしょうかね。
ね、日本とアメリカだいぶ違いますけど、アメリカの場合はね、出ていけって言えばね、3日後にもし出ていかないんだったら強制退去はできるんですけどね。
3日後に強制退去
ですか？いや、まあ実質的に1ヶ月半ぐらいかかりますのでね、通知はね、かなり簡単に追い出すことで、日本はそれができないんですよね。
できない。
ですから、まあ、それは、ですから、住民、住んでる人の権利は非常に弱いですよ、アメリカの場合は。日本の場合は強いですよね。
うん、
ただ、僕は、アメリカで、集合住宅を買った時は、大抵訳あり物件買ってますよね。
訳あり
っていうのは、軽くね。例えば、はい、夫婦で持っていて、これから離婚するから、財産分与が難しいから売っちゃうっていう。そこに僕は入ってきて、ちょっと割安で。
うまく買われる、ね。
とか、お年寄りがね、はい、もうそろそろ、他界する予定なので、どうでしょうかっていうことで、もう管理するのはめんどくさい、
そろそろじゃありませんかと。
ちょっと先行予約みたいな。
管理するのはめんどくさいし、子供たちもいないし、で、そういうのを買ったり、そういうのも結構割安で買ったんだよ。
そういう訳ありですね。
なるほど。
割あり
いろんな訳ありがあるんですね。
訳ありって言うとね、ちょっと違うんですけど、まあ、不動産っていうのはね、やっぱり安い時に買わなきゃダメだからね。だからそういう原則に基づいて、今度は運用ですね。僕が、50個ぐらい あの家族が住んでるのが50個ぐらいあるんですよね。でそれを管理するのは僕は日本にいますからね、大変なんで管理会社が非常に大事になってきますね。だから信用できる管理会社って、で普通3つの管理会社に分けてましたけども、信用できないのが2つ出てきましたから全部1つにしました。
管理会社選ぶの大変な
ことですね。その決断力も大事だし、でその間、まあ、向こうは景気がいいからね、買った時の家賃の5倍になってます、物によっては。まあ、25年前と比べてですけどね。でそれが老後の収入だということで僕は買ったんですよ。ということは僕年金がもう全然当てにならないと思ってるんでね、ですから私は家賃収入で老後を暮らしたいと思ってます。
まあ、そうね、お考えの方もたくさん、ね、
まあ、いらっしゃると
思いますけどね。
でも買った当時は違いますよ。買った当時は節税を考えたんです。
はい、
買った当時はその減価償却と利息の部分を、経費として計上して、他の、あのテレビやなんかで儲かった収入を消すっていう、そういう、あのそういうのが狙いだったんだけども、だけど返済し終わったら家賃収入になるから収益性があると。で値上がりなんかは全然狙ってない、上がるかどうかも分かんない。
なるほど。まあ、でも本当に継続的にね、はい、今のお話じゃないですけれども老後の資金として、もう長く安定した収入でなくちゃいけない。まあ、そのために本当にいろんな、ね、あの工夫が必要なんだと思いますけれど、ね、まあ、時間もそろそろね、はい、足りなくなってまいりましたけど、最後に
もう一点だけ聞きたいこと、はいはい、今ほら結構高齢化社会になってきてるじゃないですか、うんうん、それの高齢化社会になっていく上で その住宅っていうの、うんうん、事情っていうのはアメリカと日本と比べて、
これに関してはね、さっきの話に延長線になるんですけど、うん、大きすぎる家に住んでるおばあちゃんはね、それ固定資産税が払えないから小さいとこに移ると言ってますよね。大きい小さいというよりはおばあちゃんが一人で住むのが危なくなってくるわけだ。そうすると、うん、大抵アメリカ人は結婚して小さい家を買う。で、子供ができると小さい家で間に合わないから、それを売って大きいのを買う。で、子供が出ていくとそんな大きいのはいらないから、例えばコンドミニアムに入ってしまう。もう管理がめんどくさいし。ね。それで結局健康問題が出てきちゃいますと、それに合わせていろんな施設がうまい具合に揃ってる。例えば、集合住宅ですけども、その一室に看護婦さんも常駐してるとか、もうその程度のものとか、でもう間もなく死ぬのが確実っていうホスピスってやつね、とかその間の段階のものも全部ねあるんですよ。それをぜひ日本に作ってほしい。で今日本の補助金制度の問題でですね、そんなのを作っても儲かんないことになってるもんだから、これは絶対考えた方がいいと思う。
日本もね、
あと高齢化社会っていうと今空き家がねたくさん増えてて、もう住む人がいなくなっちゃう。
このだって一人で住んではだって危ないから ね。だからもう家族も都会に行っちゃってるし、ですけどこの地域社会でそれの工夫も必要でしょうしね。
なんかこれ都市としてこの空き家の対策とか、ね、同居老人とか こういった対策何か考えられてるんですか。
でそもそも日本の住宅をめぐる社会的風習というかシステムというか制度というのはですね、あんまりこう打ったり買ったりすることが前提になってないんですよね。
なってないですよね。
でそもそも古い日本の田舎の僕奈良とかですけど、大きい家族とかやったら、その親が子次、子が孫が次と、でその家を誰かがどんどんついていって、その家とお仏壇とお墓がセットでですね、ずっと守っていって、まあ次男とかできてきたらちょっと分家も出てくるかもしれんけど、基本的に家をずっと持っていくと。だから家っていうのは売るもんじゃなくて、なんちゅうか古さとそのものとして、使われてきたもの、ある種神聖なものとして家が使われてきたんですね。ところがこの戦後ですね、核家族化が徹底的に進んでしまって、で親子が別に住むようになってしまってからですね、もう全く家に対する概念が変わっちゃったんですね。
だって都会に行ってる子供はその家なんかね、欲しくないもん。
そうなんです。だからただ単に邪魔みたいなものにこうなってきて、でそしたらですね、もっとこので結局どうなるかって、最後独居老人化するわけですよ。その、ずっと一生懸命一生子供を育てて、
このままでいけば結局独居老人化して、ね、
家、まあ、マイホーム建てたんだけど、最後は家に誰も買ってくれず独居老人化して、はいはいはい、でお亡くなりになると空き家になるという家がもう日本中で山ほどできてきてるんです。ね、でその空き家をどう取り扱うかという制度というか風習がこの国に不在なんですよ。
そうです
ね、だからこの社会のシステムがもう核家族化した時からですね、こうなることはもう分かってたんですから、もうこの独居老人からその空き家になる、この空き家をどう扱うかっていう制度を作らなあかんわけです。でその制度の一番中心的な制度っていうのは、これは中古市場です。
そうですね、
要するにもうおじいちゃんおばあちゃんがおらへんようになったら、あるいはそろそろ私一人になったから、それを先ほどおっしゃったような、なんかあの一人独居老人用のどっかに移ろうかと移った時に、空いた家をちゃんと資産価値を認めて、ちゃんとこう売り買いしてですね、で当然人様に売るわけですから、あの防災対策もやる、環境対策もやる、ちょっと補修工事もちょっとやって、でそれはあの今やったらもうなんか20年ぐらいしたら資産価値ゼロになるじゃないですか。それからゼロになるから、誰もそういう投資しないんですよ。でそれをちゃんとこう評価をしてですね、ちゃんといいようなお家でメンテナンスしたところは、土地だけじゃなくて上の上物もお金として認めるようにして、それをちゃんとみんな買う方も、あこれはええ家やな言うて買うというマーケットが育てばですね、独居老人問題並びにですね、この空き家問題も随分解消すると思います。そういうのをやるべきだと思います。
それ、ね、やるべきです、ね、やるべきですんで、
新しいマーケットを作り出すってことですね。
あの僕この間小松に行ったんですけど、ある人が言ってました。そこの周辺の空き家、あるいは潰れたホテルとか、そういうとにかく空いてしまった物件を全部ね、シェアハウスとかそういう賃貸物件に切り替えて商売にしてるという人がいました ね、
ね、
これは自分もやりたいなと思った。多分ね、これ今ね、日本ではね、狙い目だと思うよ。もう本当に僕はあちこち、ま、都内は全然目立たないんですけども、外にっていうか、ですから地方というところにね、行きますと空き家が目立っちゃってしょうね。
まあ、何でも工夫次第ってところですね。やっぱり工夫するためにやっぱりあれですね、発想の転換が必要ですよね。今まで
そうですね、
我々が持っていた家というイメージだんだんだんだん昔から変わってきて、その家というものをどういうふうに扱うか、もうその発想から変えていくことで、ね、新しいマーケットも作られるし、それによっていろんな問題も解決していくんじゃないか、まあ、そんなふうにね、思います。それではお時間もお時間ですので、これからお越しの皆様方にですね、土地活用についてワンポイントアドバイスを、
ね、
一言ずつお願いできればと思います。じゃあ藤井さんからお願いいたします。
そうですね、まあ、アドバイスというほどのこともできるわけではないですけども、今申し上げましたように、もう時代がもう核家族化ということで、はい、もう50年60年以上前からもうすぐ変わってきてしまってて、でそれでその空き家とかその土地をどう使うかわからなくなってですね、で最近だと民泊なんていうのが出てきたりとかしてますけど、まあ、ああいう使い方も一つあるのかもしれないですけど、やっぱり日本人がちゃんとこう何代にもわたってその家を使っていくと、例えば京都なんかって町屋なんていうのはそういう使われ方をしていますけど、うちの家も先代からお米屋さんから引き継いだ町屋をメンテナンスして使わせてもって、今家族住まわせてもってるんですけど、僕らが大きくなったらまたそれをまたどなたかにお譲りするということもあると思いますし、ちゃんとこう土地だけじゃなくて上物もしっかり大事にしてですね、で引き継いでいくとですね、その都市の文化にもなっていくと思いますから、例えばそんな方向っていうのもあるんじゃないかなと思いますし、そういう資産価値を上げるにあたって今関西大阪でとりわけ重要なのは防災対策なんだというお話も途中でね申し上げましたですけど、そういったところも加味しながらですね、上物の資産というのを大切にして、それは皆様の持ち物であるというだけじゃなくて、その地域の国全体の資産なので、それをみんなで大切にしていけたらいい違うかなと思います。
古いものを大事にしていくことが結局は国全体の利益につながるということですね。ありがとうございました。じゃあケントさん一言お願いいたします。
僕はそれも一つの考え方だと思うんですけども、空き家 あるいはさら地っていうのはね、これほど無駄なものはないんですよ。持ってる人にとって何にもならないんですよね。それ現金にはならないです。もう、いざっていう時に現金にならないのですからね。それが継続的に現金収入を発生するように、残してそういう国家ができるんだったらいいんだけども、それではなかったらもう、完全に、考え方を変えてね、お墓云々っていう話じゃなくてね、ドライに自分の資産としてどうやって家族のために、自分のために、家族のために、これが利益を生むものかを、きちんと専門家と相談してですね、場合によってはもう開発し直すとか、売却して違うものにするとか、こういうのはあんまりね、古い考え方にとらわれないで、いただきたいなと思います。
はい、ありがとうございました。なんかもういくらでもね、この後お話を伺いたいような気持ちですけれど、
ね、ね、
放送時間も限りがございます。
はい、
今日はね、はい、本当にいろいろ有意義なお話ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。今回のゲストは京都大学大学院教授の藤井聡さん、そして米国カリフォルニア州弁護士で、日米で大家さんをされておられるケント・ギルバートさんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
大人のための大人のラジオ。
さて、今回の大人のラジオ公開放送でお送りしましたが、いかがでしたでしょうか。
いやー、でも本当にね、はい、グローバルな話からね、都市の防災の話から身近な話題まで本当に ね、いろいろ伺って、いや、楽しかったです、
本当私も勉強になりましたね。
やっぱり、あれですね、やっぱり今までのやってきたことを継続していくと、結局なんとなくネガティブなことがこう溜まってくる。だからどっかでこう発想を変える、やり方変える、そのためのなんか勇気みたいな、決断みたいなものがやっぱり大事なんだなと思いましたね。
そうですね、本当ですよね。まあ、でもこれからね、いい方向に変わるような、
そうですね、
本当にそんなお話もいっぱいありましたので ね、
まあ、お聞きいただいた皆様方にもね、参考になればと思っております。
はい、番組では疑問質問ご意見ご感想お待ちしております。郵便は、郵便番号 105-8565 ラジオ日経大人のラジオ係まで、その他大人のラジオの番組ホームページからも投稿できます。はい、ということでそろそろお時間となってまいりました。本日のゲストはケント・ギルバートさん、そして、藤井聡さんでした。はい、そして本日の進行役は私篠崎直子と
私立川楽長でございました。
この番組は富士住宅株式会社の協賛でお送りいたしました。